エレミヤ書の福音第35回、振り返ってわかることという主題で、エレミヤ書の第35章です。この第35章というのは、エレミヤが昔を振り返っているところなんです。私たちはどういう場合に過去を振り返るでしょうか。まあ、今が幸せであればね、昔のあの苦しかった時から比べて本当に感謝だな、そういう思いで神様に感謝を捧げることがあるかもしれません。また逆に今が困難な時だとですね、いやあの時その兆しはあったんだよなとかね、いうぐらいことで振り返ったりすることもあるかもしれませんね。先日なんですけれども、思いがけず過去を振り返らせられたんです。会社で一週間に一度だけ、夜の仕事があるんですけども、ある人から突然聞かれたんですよ。働いてる人から聞いたんですけども、何でも牧師さんだそうですね、言われたんです。はい、って言ったら、入信のきっかけっていうかそういうのは何ですか？すごい直球勝負ですよ。他にも人がいるんですよ、何人かいるんですよ。そこのところで、いや私はこうだけど、ごちゃごちゃ説明できないわけです。的確簡潔に分かりやすくっていう、そういうね、非常に厳しい質問だったんですね。直球勝負、なんと答えようかなと思って一瞬言葉に詰まりました。そして向こうも、いや悪いこと聞いちゃったかなみたいな感じだったんですけども、こんなふうに答えたんです。昔全部お手上げの状態になったんです。それでこれからは全てをお任せして生きようと思ったんですって言ったんです。そしたらその人が、そうですか、あと何にも答えがないんですよ。やっぱりいつでも答えができるように準備しておきなさいって聖書にありますけれども、直球勝負なかなか難しい本ですね。で後からやっぱり考えるわけですよ。いやーもう言えばよかった、こうも言えばよかったっていうのを考えるわけですね。いやそれで私は楽になりましたって一言付け加えておけばよかったなって思うんですけどもね。まあとにかくそれで会話は終わってしまったわけなんですね。そういうあの突然の場合というのもあるわけです。で今日の35章というのはですね、34章がバビロン捕囚の、まあ、いわば前夜です。直前夜です。紀元前587年というのがその年なわけなんですけどもね、そういう状況だったんですが、それからしますとね、これは今が困難な時期なんですね。周りはバビロン軍にエルサレムの全体が包囲されているわけなんですよ。そういう困難な場合にエレミヤが過去を振り返っていると。で、当時の人々の最大の関心事は何ですか？この運河のように取り囲むバビロン軍にどのようにして勝利できるかということですよね。そして人々は恐れと不安でおののいていた、戦々恐々の状況だったわけなんです。今この時にエレミヤが振り返っているのは昔のことなんです。どれほどの昔なのかというとですね、一節でわかります。このようにあります。ユダの王ヨシアの子エホヤキムの時というふうにあります。このことからわかるのは、紀元前604年、つまり17年前のことを思い出しているんです。年代ははっきりしているんです。エホヤキム王の時代というふうに書いてあるわけなんですね。一体エホヤキムというのはどういう人なのかということなんですけれどもね、それは歴代史下の方にですね、こんなふうに書かれているところがあります。エホヤキムは王となった時25歳で、11年の間エルサレムで世を治めた。彼はその神主の前に悪を行ったと歴代史下の36章の5節に書かれています。彼は悪王なんです。神様を信じない、偶像崇拝をする王様だったんです。その時に主の言葉が望んだということなんですけどもね。エジプトがこの人を立てて傀儡政権としたんです。でもその後にバビロニアが攻めてきてですね、3年間はバビロニアの言うことを聞くんです。でも4年目に反旗を翻すというふうなことで、 年代的に確定できるんです。17年昔の出来事だということがこのことから分かるわけなんですよね。その4年目に反旗を翻したときに神様の言葉があったというわけなんですけどもね、それが今日の状況なんです。その時にどういうことが起きたかというとですね、神様はエレミアに17年前このように言っていたんです。2節、レカブ人の家に行って彼らと語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて酒を飲ませなさい。何のことだろうというふうに思うわけなんですけれどもね、レカブ人という一軍の人々がいました。このレカブ人というのはカナンの地に定着することを拒んだ人々なんです。まあいわば遊牧民なんですね。レカブという名前はラクダに乗るものとかラクダの御者という意味なんですけれどもね、カナンに定住して農耕生活することを拒んだんです。むしろ遊牧の生活をしたんですね。なぜかというと、定着して農耕を始めるとカナンの偶像礼拝を自分たちが真似てしまうことになるということで、あえて不自由な遊牧生活を選んだ民なわけなんですけどもね、現代のイスラエルに行きますとベドウィンという人たちがいます。これがですね、今日の週報の写真をご覧いただけるでしょうか。これエリコに行った時に撮った写真なんですが、ベドウィンの人たちはこういうテントのお店を持ってました。そしてちょうどお昼時だったので誰もいなかったんですけども、ここにいろんなものを並べてですね、売ってたんですよ。で、こういうテント生活をしていてがいるんですが、都市での定住生活を彼らはあえて避けていたということがあります。で、なぜレカブ人がお酒の席に呼ばれたかというと、そのことがですね、5節からこのようにあります。私はレカブ人の前に酒を満たした壺と杯を置き、彼らに酒を飲みなさいと言ったが、彼らは答えた。我々は酒を飲みません。彼らは禁酒宣言もしていたわけです。なぜかというとですね、それはレカブの子である我々の先祖ヨナダブが我々に命じて、あなた方とあなた方の子孫はいつまでも酒を飲んではならないと言ったからですとあるわけなんですよ。別に酒を飲まないことがいいことではないんです。先祖がそのように私たちに言ったので、私たちは現代に至るまでブドウ栽培もしないし酒も飲まない。ですからですね、目の前にブドウ酒を広げられた時の彼らの顔はどうだったでしょうか。本当にね、怒りに満ちていたかもしれませんよ。飲まないのを知ってんのになぜ我々に飲まそうとするんだと言ってですね、本当に憤慨しながらこのように言ったと思うんですね。そしてですね、7節でその先祖の、まあいわば遺訓ですね、遺訓が語られているんです。また家を建てず、種をまかず、またブドウ畑を植えてはならない、またこれを所有してはならない、あなた方は生きながらえる間は幕屋に住んでいなさい、そうするならばあなた方はその宿っている地に長く生きることができると言ったからですと、はっきりと自分たちがなぜこのような生活をしているのかということをですね、先祖のヨナダブの命令ですというふうに言っているんですが、このもともとレカブ人というのは北王国イスラエルにいた人々なんですよ。なぜかというと、ヨナダブという先祖が北王国が偶像崇拝をしているので、そこで預言者エリシャがですね、ヨナダブに声をかけて、お前はエヒウと一緒にこの偶像崇拝を除きなさいと言ったところがあるんです。それでヨナダブはエヒウと一緒に手を組んで北イスラエルから偶像を取り去ったんです。そのことが列王記下の10章のところに書かれているんですけども、その後革命が成功してエヒウはバール崇拝をやめました。ところがこんなふうに書かれているところがあるんです。このようにエヒウはイスラエルのうちからバールを一掃した。しかしエヒウはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤラベアムの罪、すなわちベテルとダンにある金の子牛に仕えることをやめなかった。金の子牛礼拝です。それでだから協力者のヨナダブという人は憤慨したんです。いいか、これからは天幕生活を我々はするのだ、それからカナンのブドウ酒も飲まない、カナンの偶像も礼拝しない、我々はあえて不自由な生活を選び取るのだと言ったというわけなんです。 どのぐらい昔か、このエヒウとの共闘が成立したのはですね、250年前なんです。今から250年前、日本の歴史で考えるとどのぐらいですか。江戸時代終わり頃ですよ。江戸時代終わりの頃のですね、先祖の一人の言った行くあるいは家訓を今に守っているというものすごいことなわけです。デカブ人というのは相当根性の座った人々だったということがわかりますね。だからその人たちはですね、250年間守ってきた遺訓をあるのに、目の前にブドウ酒が並べられたからといって飛びつきはしなかったわけなんです。まあ、そういうふうなレカブ人の出来事が17年前にあったということを預言者エレミアは解雇しているわけなんですね。その時に12節見てください。その時主の言葉がエレミアに臨んだ。万軍の主イスラエルの神はこう言われる。行ってユダの人々とエルサレムに住む者とに告げよ。主は仰せられる。あなた方は私の言葉を聞いて教えを受けないのか。レカブの子ヨナダブがその子孫に酒を飲むなと命じた言葉は守られてきた。彼らは今日に至るまで酒を飲まず、その先祖の命に従ってきた。ところがあなた方は私がしきりに語ったけれども私に聞き従わなかったというふうに主がおっしゃってるんですね。今のこの災いの原因はバビロニア軍が悪いのではない。あなた方は今それに何とかして必死に勝利しようとしているが、バビロニア軍は私の道具なのだ。この地を清めるための道具なのだということを言っているわけなんですね。あなた方はそれでも私の言葉を聞かなかったというわけなんです。さて、じゃあなぜレカブ人が今この都市エルサレムにいるんでしょうか。ですよね。もともと都市生活は彼らは避けてきたはずなんです。そのことが11節に書かれていますね。しかしバビロンの王ネブカデレザルがこの地に登ってきたとき、我々は言いました。さあ我々はエルサレムへ行こう。カルデヤ人の軍勢、スリア人の軍勢が恐ろしいと。こうして我々はエルサレムに住んでいるのです。元北王国だったところが、レカブ人がいたところが、バビロニア軍が攻めてきたので、私たちは神の宮に行こう、神様のところに行こうと、今エルサレムにいるのです。それなのに酒を飲みなさいというのは、これは何ということですかというふうに彼が言っているということがわかりますね。このことを通してわかるのは、決して神様は禁欲主義を進めているのではないということ。むしろ本当に困難な時に私の言葉に聞けということなんです。ですから問題の一番の解決策は、誠の神に立ち返ってその御言葉に聞くことなのだ。レカブ人が今エルサレムにいるのは私の言葉を聞くために来ているのだと言っているんですね。だからその私の言葉に聞くならば、本当の祝福と平安、解決が与えられると、17年前に神様はもうすでに言っているんだ。それからもちろんエレミアはずっと神の言葉を取り継いできたわけですよね。だから現在の彼らが遭遇している危難の原因は神の言葉に聞かないからなんだということをですね、35章でエレミアは解雇しているということがわかるわけなんですね。17年前の出来事です。そしてレカブ人に対してですね、神様はこう言うんですね。18節からです。ところでエレミアはレカブ人の家の人々に言った。万軍の主イスラエルの神はこう仰せられる。あなた方は先祖ヨナダブの命に従い、そのすべての戒めを守り、彼があなた方に命じたことを行った。それゆえ万軍の主イスラエルの神はこう言われる。レカブの子ヨナダブには私の前に立つ人がいつまでもかけることはない。神様はこのレカブ人に祝福を宣言しておられるということがわかりますね。17年前の出来事でした。先々週3月8日の日曜日ですけれども、第二礼拝に3人の若者が来ました。この3人の若者は私の勤めている会社の元学生アルバイトだったんですね。 中の一人がですね、私に前もって電話をかけてくれてですね、今仲間の一人が末期がんなんです、それでできれば彼を連れて4人で礼拝に行きたいと思いますというふうに連絡が来たんですけども、当日来れたのは3名だったんですね。その末期がんの彼が入院中で来れなかったわけなんですよ。それで礼拝後出席できなかった彼のためにみんなで心を合わせて祈りました。彼らが礼拝に来るのは実は18年ぶりなんです。というのは2002年のクリスマスに彼らはバンドを持っていたので、そのバンドが私たちのクリスマス礼拝に来て演奏してくれたんですよ。非常に素晴らしい演奏でした。彼らの演奏はね、本当に私たちにとってね、大きな慰めでした。というのは17年前にこの教会が与えられましたね、2003年。でその直前なんですよ、まあ、私はその前の前の年に2回骨髄バンクのドナーに該当して、で神様から死の準備をしなさいと言われたということを話しましたね。でだから、まあ、いわば就活の一環として教会堂を四谷ミッションの方に捧げたわけです。でその全ての手続きが終わったのが8月でした。それで、あ、これでとにかく私が死んでも礼拝は続けられるなというふうに考えたんですね。でミッションの方に、私がもし死んだ場合には牧師を派遣していただけますかって言ったらですね、ミッションの方は、すいません、ミッションは人事権を持たないんです、あなたはそちらに牧師に行けというふうな指示はできない、ただアドバイスはできるけれども、そういう人事権を持たないんですっていうので、私は落ち込んでしまったんです。何のために教会堂ね、黒松の教会堂を私たちは捧げたんだっていうのが8月だったんです。でその後11月に礼拝出席者がゼロになりました。落ち込んだんですよ、ものすごい落ち込んだんですね。でも神様はね、いろんな御言葉を持って私たちを励ましてくださったんですけども、その年の12月ですよ、彼らはこの若者たちが来てね、演奏してくれたんです。その中の一人にバグパイプを吹く人がいました。スコットランドのバグパイプです。難しい楽器です。大きな肺活量を必要とするバグパイプですね。でバグパイプを吹いてくれるというので、私はアメイジンググレイスをリクエストしたんですよ。そしたら一生懸命練習してくれてですね、のクリスマスコンサートにバグパイプの独奏でアメイジンググレイスもやってくれたんです。それが非常に印象的だったんですけども、末期がんになったのはそのバグ君なんです。みんなでバグって呼ばれてたんですけども、バグ君が末期がんになっていたっていうようなことなんですね。まあ、そしてその翌年に神様は2003年のイースターにこの教会堂を与えてくださったんですけどもね、まあ、そういうことがあって彼らは18年ぶりに先々週礼拝に出席したわけなんですね。それが3月8日でした。でその週の土曜日3月14日にその3人来た中の1人がですね、私の勤務先に来ましたね。ちょうど土曜日は午前中は仕事してるもんで、で彼が来て、バグが今朝亡くなりましたっていうふうに報告したんですよ。非常にね、この私は厳粛な思いに打たれました。何かちょうど友達をね、4人の仲間たちが運んできて、それでイエス様に祈ってもらったことがありましたね。あの時にイエス様ならばね、あなたの罪は許されたと言って癒してくださったのに、私は何もできなかった。ただ一緒にこの3人の元学生たちと祈ることができただけだったなというような思いがしたわけなんですけどもね。さてそのバグパイプなんですけども、バグパイプは一人が預かってたんです。でその一人がですね、次の日の日曜日に自分のフェイスブックにこんなふうに書いてたんです。彼が生きている間に木田さんの教会でお祈りできて本当に良かったですと言ってですね、砂浜に行ってですよ、バグパイプ、彼も練習したんですね。アメイジングレースを吹いてる動画をアップロードしたんです。 青空を背景に砂浜で彼は力いっぱいアメイジング・グレイスを演奏したんですね。私は最高の弔いだというふうに思いました。3人礼拝に来た中の1人だけクリスチャンだったんですけれども、その人が私にメールを書いてくれました。その中にこういう文章がありました。本当に苦しみの中で戦っていたので、もうこれ以上頑張らなくてもいいんだ、もう痛くないんだと思うと、とても悲しい反面少し安心しました。みんなの前でお祈りしてくださって本当にありがとうございました。マタイ伝の9章2節を見てみました。イエス様はね、運ばれてきた中部の青年にこうおっしゃったんです。イエスは彼らの信仰を見て、中部の者に、こよしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ。悩み苦しむ友のために、まことの神の前に彼らは集ったんですね。そして祈ったんですね。この彼らの信仰を見て、イエス様は、こよしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、この御言葉を思いました。私たちは本当に取りなしの祈りができるんです。本人の信仰分かりません。でもイエス様ははっきり言った。彼らの信仰を見て、あなたの罪は許されたと宣言した。私たちができることはこれです。信仰者の私たち、信仰を持って祈るならば、私たちは取りなしの祈りができるんだということですね。彼らの姿を見て学べと、現代の私たちもこのメッセージを聞くことができると思います。問題の一番の解決策、それは真の神に立ち返って、その御言葉に聞き従うことです。その時に祝福と平安に満ちた解決が与えられる、このことを覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父神様、どんなに問題が大きく見えても、その解決は人間にではなく、あなたの御手のうちにあります。いつもあなたの御前に来て、その御言葉に聞き従って、祝福と幸いのうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。